こんにちは、猫の懐ネギウムです。本日は徳川2019年123906第一紹介のパチンコ特許だよ。分割出願です。2014年12月25日が現出願日となっています。ちなみに審査請求が出てますよ。しばらく第一紹介の特許をあまり見てなかったんだけど、今回明細書を見てびっくりしました。薄いぞ。パチンコ特許で大のつく会社の明細書は大スペクタクル女子しかってくらい長編で500ページどころじゃなかったりするんだけど、今回はなんと205ページしかないんですよ。たったの205ページ。さすがに腸に怒られちゃったんですかね。でもね、定期的にこうやってダイエットするんだけど、知らない間にまた太っちゃうんだよね。なんでかしらね。はい、気を取り直して徳願2019年123906の解説いきます。今日はサクサクポイントだけを中心に見ていこうかなって思ってますよ。で、まず請求項に関して、現出願である徳願2018年19352との差分を見てみます。請求項は1個ですね。2019年11月6日の時点で、差がないんですよ。同じなので、経過情報を見てみても補正書も出されてないんで、全く同じものが出願されてるってことになるんですよね。まあいつか補正するのかもしれませんけど、よくわかりません。こういうのって遊戯企業界ではよくあることなんで、気にしないことにします。はい。ところで、普通の特許って表紙の要約とか図面を見ると何に関する発明かってなんとなくわかるじゃない。でもね、これ見てみるとわかるんだけど、どこかの請求項をそのままコピペしたみたいな内容になってる。これもね、実は遊戯企業界ではよくあることなんですよ。で、これも気にしないでおきましょう。こんな状態よく放置してるなって思っちゃうけどね。はい。じゃあ発明のポイント、肝を見てきますかね。請求項の後半部分と明細書本文の段落1から7あたりをちょっと参照してみるとします。で、従来技術とは何かということで、先読み演出があると言ってますね。で、従来技術の問題点は何かなっていうとね、適切な時期に先読み演出が行われないので面白くないことがあるんだって。で、本願発明では、面白くなくなくなるようにするのが本願の発明なんだってさ。何を言ってるのかよくわかんないんだけど、しょうがないので、明細書本文を見てみることにしますよ。ね。はい。で、請求項を見てみましょう。で、わーっていろいろ書いてあるんですけど、何々を備えの箇所までは、正直言って従来技術と変わらなくて、この遊戯機は何々を備え、結局先読み演出をする遊戯機ですっていうことぐらいしか言ってないんです。で、その後の請求項最後の段落、前期事前演出実行手段は以降が、本願発明のポイントとなっていますよ。で、ポイントを理解するのにですね、いくつか単語、気になる単語があります。例えば特定情報、電源投入、実行回数、これらのキーワードをもとにですね、ぼんやりとどんな遊戯内容が実行されているときに何が起こると結局どうなっちゃうのかなっていうところを、捉えられるように明細書本文を、ちょっと読んでみると。 で、まあ今言ったようなキーワードを使ったりですね、対応するな図面を参照したりするとですね、本願のポイントは、段落937から954、図面で言うと図79、図80なんだなっていうのが分かるんです。なんでかっていうとですね、慣れるとこの程度ならすぐに分かるようになりますよ。はい。で、特にですね、段落の937と938を見る、そこにはですね、先読み演出にかかる不具合発生を防止したいっていう旨が記載されてますね。そして特に電源が遮断される、停電しちゃう、それから復元する際に主制御 MPU が周辺制御基板に電断前に発生した保留球数を送信するけど、各々の保留球に関する先読みの情報、例えば当たり外れ、変動パターンはどうなのかなどを送信しないので、電断前に発生した保留に先読み情報があったとしてもですね、せっかくの先読み情報が復電後に持ち越せないんですよね。だから実行できないんです。で、せっかく遊んでるのに演出が消えちゃ、ちょっぴりがっかり感があるということです。でね、その先読み情報を持ち越せなかった電断前に発生した電断時保留を復電後に消化しているときに新たな保留が発生しました。その場合、その新たに発生した保留に関する先読みをですね、電断前に発生した保留を消化中に行う。そうすると問題が起こるんですって。で、その問題っていうのはですね、復電後に遊戯機がまだ高確率状態であった時に、電断時の保留に低確率状態になる当たりの保留があるとですね、復電後に発生した保留の先読みでとっても期待が持てる演出が行われたと。高確率かもしれないみたいなね、高確率続くかもしれない、あー続くのか嬉しいなーって先読みされてんのに、電断時保留が消化された後に、あれ当たりだけど低確率に落ちちゃったじゃんってなるとさ、やっぱがっかり感半端ないよね。期待持たしといて何やってんのって思っちゃう。で、本願発明ではね、その半端ないがっかり感をなくすために、段落939ではね、思い切って復電後の所定回数、具体的には8回の変動が終わるまで先読み演出はやめちゃおう、これで半端ないがっかり感は回避されてちょっぴりがっかり感で済みました、イエーイ。そんな話です。はい、もうほとんど解説しちゃいました。で、じゃあ発明のポイントって言ったとこ、もう一回請求項の段落見てみるとですね、まあその最後の段落の前半、前期事前演出実行手段は、前期遊戯情報受信手段にて受信した前期主制御手段の前期遊戯情報送信手段から送信される前期遊戯情報の前期事前判定結果に特定情報が含まれていない場合に実行可能とされ、はい、ここで一回切ります。で、各々の対応を見てみますよ。遊戯情報受信手段は、周辺制御基板4140に含まれている手段ですね。周辺制御基板4140が、主制御 MPU から送られてきた情報を受け取るところってことです。はい、同様にして事前演出実行手段っていうのは周辺制御基盤4140そのもののことですね。次、遊戯情報送信手段っていうのは主制御基盤4100に含まれる手段ですね。っていうのはこの遊戯機の情報を、ここから送信して、周辺制御基盤に送るということです。で、主制御手段は先ほどから言ってるように主制御、MPU4100 ですね。ということです。で、特定情報っていうのは段落947などに記載の、投入後8変動先読み禁止フラグですね。先ほど言ったようにですね、電源が入ってから8変動間は先読み演出を行うことがないようにするために、フラグを立てます。でそのフラグが立っている間はまあその先読み演出を実行しない、そういうふうにするための情報が特定情報ということです。なんか長ったらしいな、まあいいや。次に、後半に行きますと、前期遊戯機が電源投入されてから実行可能とされる電源遮断時に記憶されていた前期抽選遊戯の実行回数と電源投入されてから前期遊戯領域内の入賞領域へ新たに入賞された遊戯媒体に基づく前期抽選遊戯の実行回数の合計が所定回数となるまで前期先読み演出を行わないように構成されていることを特徴とする遊戯機。はい、これはもう先ほど今までの解説でもう全部話してしまったとこですね。で、まあ実行回数の合計っていうのは何かっていうのをはっきりさせておきますと、電弾前に記憶された保留と電弾後に記憶された保留の合計数のことですね。で、所定の回数っていうのは8回のことですね。で、そんなわけで、今回の解説はこんな感じでサクッと終了しますよ。で、私とっても疑問に思ってるんですけど、パチンコ遊戯機ってそんなに電弾ってあるもんなんですかね。あのうちで暮らしてたり会社にいたりしても瞬間停電ですらあまり経験することがないので、なんかそのパチンコパーラーによくいる人って電源が切れてすごいがっかりしてるとかそういう経験たくさんしてるんですかね。電気たくさん食うから電源切れちゃったりするのかな、それとも遊戯機が古くなって電弾しやすくなるのかな。なんだかよく分かりませんが、まあそんな時のための、特許でした。で、これ2014年が原出願日になっているので、そこから遡った調査を中心にやると思うんですけども、結構先読み演出っていつぐらいからですかね。2009年10年ぐらいからは出願されてるような気がしますが、まあ、なかなかこういったね電弾時の、細かい制御っていうのが出てきたのは先読みとかがやっぱり流行り始めて、なんか不具合があってお客さんから文句が上がってきたっていうのでもない限り、なかなかわざわざ実装する機会はなかったかもしれませんね。まあ、ただし、まあ、あまりお客さんがっかりさせたくないっていうモチベーションは多分遊戯機を使ってるメーカーの方にはあると思うので、まあ、探してみたらこんな感じの発明は2014年以前にあったかもしれないかなという気持ちで検索しますね。はい、で、まあ電弾っていうところなので、 結構検索範囲とかは絞りやすいのかなっていう気はしています。まあ、検索する方は頑張ってくださいね。はい、本日はここまでにします。どうもありがとうございました。